どんなことであったとしても、でもあの時神様を信じしたかったことなんだと思った時に、それは委ねることができる、信じることができる、全く違います。命があるんです。誰でもこの重大な選択を避けることができないということも確認しておきましょう。いや、私はそんな大切な選択、この影響ある選択は私はしたくないという人もいるかもしれません。しかし、本当の神に仕える、御心に従う選択をしない人は、必ず肉のままに生きる選択をしてしまいます。イスラエルの神はまで作り出し、偶像に仕えるようなことになってしまう。そういう選択をしてしまいます。選択をしない選択をしている。その時に必ず私たちは肉と偶像につながってまいります。その支配を受けます。自分の死が近いことを知りましたヨシュエが、民に向かって最後に言い残し、進めたこの命じたことの一つが14節です。それゆえ今あなた方は死を恐れ、誠と真心と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖が川の向こうを及びエジプトで仕えた他の神々を除き去って主に仕えなさい、と言ってますね。今あなた方は死を恐れ、誠と真心と真実をもって主に仕えなさい、と言ってます。誠と真心というのは神学の方では誠実という言葉が使われていると思います。ですから誠実と真実をもって主に仕えることをヨシュアは進めているんですね。皆さん、誠実とは何ですか？誠実というのはですね、心と行いが一致していることです。真実とは何ですか？真実とは言葉と行いが一致していることです。だから誠実と真実をもって主に仕えなさいというのは、心と言葉と行いを持って神様に一致して仕えることです。自分の存在全部を持って神様に仕えることでありますね。それは新明記の6章の5節にすでに語られている、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいということを読まないですね。ヨシエはイスラエルに神様を愛するように迫ったのでありますが、これまで神様はいかにイスラエルを愛され、今日に至るまで念頃に導き変えたかということを、エジプトで奴隷だった者を救い出し、ご自分の民とされ、いろんなところ、戦いの中、困難の中に真実を尽くし、愛と誠実と真実を尽くし、皆さん、誠実と真実というのは実は神様に当てはまるんです。神様は私たちに対して本当に愛と真実、誠実を尽くしてくださった。この出エジプトとアラムの40年を経て、この神様をあなた方は知った。またヨルダンを渡り、この約束の地をアブラムに与えられた、この約束の地を今このようにあなた方に賜った。13節になりますように、そして私はあなた方が自分で労しなかった地はあなた方に与え、あなた方が建てなかった町はあなた方が与えた、そしてあなた方は今そのところに住んでいる、あなた方はまた自分で作らなかったブドウ畑とオリーブ畑を実を食べている。それゆえこのような真実を尽くしてくださり、恵みを与えてくださった、この愛と誠実そのもの、真実そのもの、その神様をあなたもあなた方も愛しなさい、愛して信じて仕えてきなさい、こういうふうに言ってるわけですね。誰に仕えるのか、どの神に仕えるのか選びなさい。これは私たちにも今日命じられていることです。いや、そういう 選択はしないのだ、そういう言い方もあります。でも申し上げた通り、それは即ですね、肉と偶像と罪に使われる方につながってまいる、流れてしまうんですね。どうぞ私たちが、ああそうなんだ、そうなんだ、ここまで私たちを導いてくださったこの神様、愛していこう、従っていこう、そういう決断をどうぞ新たにさせていただきたいですね。それがなければこの一年踏み出せません、踏み出したとは言えません。イエスのテル、これは決定的な大切な選択であると申し上げました。第2番目のことは、これは一人一人の選択でありますね。みんなでする選択じゃないんです。私たち一人一人の選択なんだということですね。全知全能の神様がご自分が作られ、愛を持って導かれた民に向かってですね、ご自分を愛するように命じられたのは、ちょっと変だと思いませんか、皆さん。神様は全知全能で、神様は私たちを向かう、想像されたんですよ。神様ってのは私たちなんです。私たちの存在は全部この神様に依存しているわけです。その神様がですね、私はあなた方にこのように愛と誠と真実を尽くしてきたよ、だからあなた方も私の愛に応答しなさい、私は愛しなさい、そして私の祝福を受けなさいって懇願なさるなんてことはおかしな話でしょう、考えたら。でも聖書はそう言ってるわけですね。まあ、ここには神様が人を作られた作られ方といいますか、意図というものがあるわけであります。神様が人を作られた時に、神様は愛のゆえに人を作られたんです。愛をもって人間相当なさったという、このことを忘れてはなりませんね。で、神様は人間を愛によって創造された時に、人間にですね、自由意志という驚くべき賜物を与えられた。びっくり予定であります。神様は人間一人一人が自分でことを決する自由と権利を、まあ、大胆にもですね、与えなさった。これは本当に驚くような恵みでありますし、賜物でありますね。そして人は神を愛し互いを愛するために作られたのだとこういうわけであります。この愛するということについてですね、愛するということについてはですね、これは誰かに強要することは絶対できないことなんですね。この愛するということはね、なぜならば強要された愛はもはや愛ではないからです。愛というのは自発的なものですよ。自分から出た、自分決断したこと、私はこの人じゃなくてこの人を愛しますって、私たちは自分で選択する。そして愛をはっきり表す。それは強要されたものではないはずなんです。こんなお話を聞きました。ある国の王様がですね、自分の支配する統治する村を、一つの村を通りかかった時に、ふとですね、一人の村娘を見た。そして一目見た途端ですね、この若い王様の心を彼女は捉えたんですね。もうこの王宮に帰ってもですね、もう彼女のことが、その娘のことが心から離れませんでした。僕は一つの決心を出しまして、身なりを変え、一人の旅人としてその村に入ってまいりました。そして村のその娘に彼は近づいていくわけですね。そして娘と交わり、娘を知り、娘と言葉を交わし、そしていよいよこの娘を深く愛するようになる。彼は一旦王宮に帰ります。そして一つの大きな決断をするんですね。王であることを私はやめる。 蛇になると。